株式会社旅ガラス本舗清月堂の糸井義和社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
元県警刑事部長というととても厳しい顔つきを私イメージしていたんですけれども、とてもにこやかで、
ありがとうございます、
笑顔がお優しい糸井社長です。さて糸井社長ですが、在メキシコ日本大使館にも勤務した経験があるそうですね。
はい、若い時、1985年4月から、はい、3年間ですね、在メキシコ日本国大使館に勤務をさせていただきました。
警察ではどのような分野のお仕事をされていたんですか？
はい、私は交通警察だけは経験がないんですけども、それ以外の全ての分野をですね、おかげさまで仕事をさせていただきまして、半分は警備警察、半分はこの総務警務部門と管理部門というような部門の仕事をですね、させていただきました。
うわ、もう幅広く警察を何でも知っていらっしゃる糸井社長ということでしょうか？
全ての分野のことが浅く広くですね、そう深くありませんけども、浅く広くですね、仕事ができたということは、まさに今この民間企業人となってですね、大変勉強になってるかなと思ってます。
そして定年退職後にドンレミーに就職してお菓子の業界に入りました。再就職先は警察の仕事に関連した職場を選ぶ方が多いのではないかと思うのですが、糸井社長、なぜお菓子業界を選ばれたんですか？
はい、自分の第二の人生は自分で決断しようと。で、先ほど申し上げましたように、あらゆる分野の仕事をさせていただいて、こういう勤務をしながら培った知識、技能、経験、こういうようなものが民間企業に生かすことができないかなと考えて、たまたま30年来の知人でありました東京に本社を置きますところの株式会社ドンレミーのですね、木本浩一郎社長に相談をしたところですね、ドンレミーの専務取締役として入社をさせていただき、そのドンレミーというのはご案内の通りですね、洋菓子の製造販売メーカー、日本でもですね、5本の指に入る大きな今会社に成長しておりますけども、また、はい、甘いものも大変私は好きなもんですから、そういう意味ではですね、甘いお菓子をいただいて嫌がる人は誰もいませんので、
みんな笑顔、
そういう意味ではですね、まさにいいところへ就職できたかなと、こんなふうに考えております。
そこでの最初の勤務というのはどんなお仕事をされたんですか？
はい、入社してすぐですね、実は今工場は東日本に高崎に一つ、それから西日本に一つ作りたいということでですね、入社とともにすぐ岡山工場を立ち上げるんですね。高崎の朝一番の新幹線、あるいは東京発朝一番の新幹線に乗ってですね、都合3ヶ月以上ですね、岡山に通った。
通ったんですか？
朝一番に行って夕方までドーッと仕事をしてですね、そしてもう夕方にもう帰ってくると、で翌朝はもう7時半出勤ですから、というようなことをやりながらですね、新工場を無事立ち上げることができまして、パートさんの採用から地元の皆さんとの地域対策だとか、いろんな問題をですね、させていただきました。
そして岡山工場の立ち上げなどをされた後にですけれども、その旅ガラスの再建ということになっていくわけですよね。
はい、そうなんですね。2013年の5月に岡山工場が立ち上がって、やっと少し大役が終わって、ゆとりができたなと思ったその年の秋頃だったと思いますけども、糸井さん、旅ガラス本舗清月堂をグループ化したいと、で、そこを再建をしたいと、でついては糸井さん立て直しを頼むねと木本社長から言われまして。
木本社長ご自身はやろうとは思わなかったんでしょうか？
旅ガラスは前橋で生まれた企業だと、東京の私が社長では、それよりは地元群馬の糸井さんが社長をしてやることによって、きっと旅ガラスというものは生まれ変わってくるだろうという、木本社長のですね、考えだったようでございます。そんなことでいろんな長のつくですね、お仕事はさせていただきましたけども、社長という名前だけはですね、経験ありませんので、自分自身もですね、そのお話を聞いた時に若干の戸惑いはありましたけども、それでもよし、やってみようという新たなやっぱり挑戦力というものがですね、生まれたことは確かでございますですね。
これ挑戦力って紐解くと何ですか？
いや、やっぱり一つはやって成果を出すということなんですよね。で、警察官が本当に社長業が 務まるのかどうかというですね、皆さん方のそうした懸念というものもあったやには聞いております。背中にはですね、群馬県警4000人のバックがいますんでね、啓発の代表としてもですね、これはやっぱりね、しっかりとその目的を達成してですね、きっとやですね、旅ガラスをですね、いい方向に持っていたいなという気構え、気心、やる気というものはですね、ひしひしと湧いてきたっていう感じですかね。
そうでしたが、その懸念が逆にパワーになったりしたんですね。よし、やってやる。
そうですね。
そして2014年に社長に就任して再建に乗り出しました。当時の会社の状況、問題点というのはすぐに糸井社長見えましたか？
当時従業員170人おりました、で路面店約30店舗テナントも含めてですね、ございました。で、まあ、オーナーとも一緒にですね、その路面店30店舗こう回ったりしながら、やはりですね、元気がこう見られないんですね。で、最終的に30店舗の店舗を閉めても、主力商品である旅ガラスというものの売り上げは下がらないと。旅ガラスの売り上げが下がらなければ、もう先は明るい兆しが見えているという分析結果をいたしました。というのはですね、苦しくて大変赤字の状況の店があれば、それを統廃合したり、あるいは閉鎖したり、いろいろこうやるんですけども、それを若干こう野放しにしてきた時代っていうのが少しあったように思いますですね。したがって、まあ、最終的には高崎の小鳥店1店舗のみ残してですね、全て29を閉鎖をしたところですね、あっという間に黒字になってしまいました。これで本当にいいのかなっていうぐらいですね、成果が出たと思ってます。で、そこにいたですね、やっぱり100人ぐらいのパートさんがいたんですけども、そういう人たちの雇用も含めながらですね、総務、庶務の問題、製造の現場の問題、営業の問題、生産管理の問題、各部署ごとの問題点と対策、それは短期的、中期的、長期的な問題点なのかどうかというようなものをですね、書き出しまして、私170人のところ一人で乗り込んできましたので、それはそれはですね、あまり人には言えないぐらいのやっぱり苦労はありましたですね。
お一人お一人と向き合って
そうですね、一番最初にやったのは社員50人との個々面接です。で、その人の本当に持ってるですね、特性、技能、技術、適材適所に配置になっているのかどうかというものも含めてですね、一人一人個々面談をさせていただきました。で、そういうようなものは啓発館生活でも採用を担当したりしてましたので、相手が何を言わんとするのか、こう目と心を見てるとですね、腹の中がだんだん分かるんですね、というぐらいの洞察力、いやそれは若干少し誇張はしてますけどもそういう人を見るですね、力っていうものはやっぱり現職の時にもついてるのかなと。で、120人がパートさんでございましたので、そのパートさんは、ドンレミはですね、慢性的な人手不足があったもんですから、ドンレミの方へどうぞですね、働いてくださいというふうにお願いをしたんですけども、なかなかですね、やっぱり地理的な問題もあったんでしょうけども、数名を残してですね、全部退職をすることになってしまったわけでございますが、まあそれにしてもそういうようなその大改革によってですね、あっという間に旅ガラスはですね、元気になりました。
お店を、閉めてしまったということは、商品はどうやって売っていかれたんでしょう？
はい、一つはですね、旅ガラスの商品は今どうやってるかというと、卸が中心なんですね。したがって30店舗閉めた分以上にですね、まだまだいろんなところに卸せる場所があるんではないかと。つまり販売箇所をですね、拡大いたしました。で、道の駅様だとかいろんなスーパーさん、そういうところにまだ落ちてる場所ないのかどうか、あるいは、前橋から離れた吾妻や沼田や向こう遠いところもですね、そういうところはないのかというようなところ、あるいは高速道路のサービスエリアなどなどですね、くまなくですね、いわゆる穴を作らない販売網を拡大をしようというのが一点であります。で、もう一つはですね、ドンレミーの全国流通ネットワークを通じて全国に物を売ってもらおうと。ドンレミーは洋菓子の製造販売メーカーでございます、で、お菓子は洋菓子と和菓子でこう分かれておりますので、で、その和菓子とその洋菓子が一体となったお菓子会社っていうのはですね、極めて強いんですね。旅ガラスでドンレミーの洋菓子のパーツの部分を製造してですね、 例えば団子を作ったりわらび餅を作ったりですね、そういうようなものはドンレミーの、パーツの一つとしてですね作ってそれを供給したりしております。また旅ガラスで作った和菓子をですね、ドンレミーのネットワークを通じて全国にこう販売をする。
素晴らしいマッチングですね。
そうなんです。そして今、3月1日からですね、おはぎモンブランっていう新商品
おはぎモンブラン、
下におはぎがあってですね、その上にあのモンブランクリームがこうかけてあって、上にですね、栗のですねトッピングがこうされてるんですね。
うわ、
これをですね旅ガラスで作ったものが、ドンレミーのですねネットワークを通じて今全国に販売が始まりました。過去にもですねそういうようなもので行ったり、あるいは海外へですね、マカオにも出たり、あるいはアメリカにも出たりですね、旅ガラスもそういうやって海外にもですね出せるような販売ルートっていうのは、まさにドンレミーとグループ化になったことによってですね生まれた相乗効果の一つであります。
このような再建に取り組んだ一方で、新たな商品の開発も行ったと伺っております。そのあたりのお話も伺っていこうと思いますが、その前に一曲お届けしましょう。これは糸井社長、どんな思い出の曲でしょう？
気がつかになって最初にですね、聞いた音楽なんですね。警察応援歌、警察歌というふうに私たちもですね、言っております。自分で選んだこの道をですね最後まで全うして、そして自分で選んだこの職業で地域社会の皆さんを守り明るくしていこうという歌を聞いてですね、最後まで頑張ることができたんで、幸せだったかなと、こんなふうに思ってます。
ではお届けします。橋幸夫でこの道。